人を動かす管理とマネジメント。このシリーズでは人を動かすためにはどんな方法があるのか、リアルなケースとともに考えていきます。
皆さんお疲れ様です。佐藤大輔です。
国枝です。
今川です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は強制的な管理の限界のお話ですね。は
い、そうですね、まあ、前回ね、強制的な管理って意外と現代でも残ってるし、
はい、
実は結構役に立つ場面が実際あるよねって話をしたんですね。
はい、
ただし後半のところでね、でもあんまりずっとそればっかりやってると良くないよっていう話をしたと思うんですよ。
はい、
で今日はね、その限界がなんでその強制的な管理ばっかりしちゃダメなのと、
うん、
前回の話だと鼓舞するのにすごく便利だからやっぱいいよねっていうところも話したと思うんです。
はい、
そうするとね、やっぱりこれ使いたくなるんですよね。
うん、
やっぱりそのモチベーションの話をしましたけど、人間関係とかお金でね、鼓舞することができたらそれ簡単なんでね、使い回したくなるんですよ。う
ん、なんか分かりやすいですよね。
うん、そうなんですよ。例えばね、その僕、まあ、子供の話ばっかり恐縮ですけど、例えば子供にね、そのテストで100点取ったり100円やるみたいなことをやり始めると、でそうするといや最初はいいかもしれないですよ。うん、だからこれ延々とやったら100円のためにしか勉強頑張らなくなって、
うん、
でいつか100円では頑張れなくなるじゃないですか。
なりますね。
高校生で100円では頑張らないですよね。
はい、
100点大変だから、うん、だったらやんなくなっちゃうんですよ。
う
ん、あくまで例えば僕が子供に100円を払おうと思うのは、100点を取るために勉強して100点取ることが楽しいなって思うきっかけを作るためには、うん、まずやってもらうために100円でも何でもいいから経験してもらいたいっていう思いからなんですよ。
はい、
これ延々と続けちゃうと100円のために勉強しちゃうんですよ。
うん、
僕の意図は100円のために勉強してもらうことではなくって、
うん、
それをきっかけに勉強の楽しさに気づいてもらうことのはずなんです。
うんうん、
だから100円をあげるというカンフル剤、つまりお金ですよね。
うん、
で動機づけるモチベーションはあくまで最初の一時的な使い方に限定した方がいいっていう話になるわけなんですね。
はい、
なんだけど特にこの問題が実は現代、特に日本の会社では繰り返されてる気がするんです。ずっとこの強制的な管理やり続けてませんか、お金と人間関係で動機づけてませんか。振り返ってみるとね、それ以外何があるんだって怒られちゃいそうです。ほとんどの管理がそれで終始しちゃってるみたいなところも実は結構あるんじゃないかな。少なくとも僕が知っている事象ケースでね、そういうところ結構あるんですよ。でね、例えばその例でよく僕が話するのが、まあ、失敗した企業の、ね、例なんですけど、例えば雪印のコンプライアンス違反。
はい、
雪印って一回まあ倒産してるんですよね。
はい、
まあ、会社生産っていうか ね、
うね、
今ブランドはねメグミルクって会社が引き継いで残ってるんだけど、北海道を代表するねブランドだったら雪印っていうのはまあ潰れちゃったっていう風になったんだけど、
うん、
この時ねちゃんと調べてみるとネットとかでもね出てくるんで見てほしいんですけど、あんなに圧倒的だった雪印ってちなみに今若い人ご存知ないかもしれないけど、
そっか、
森永とか、うん、あと明治乳業っていうか今が、まあ、明治乳業が1位で森永が2位かな、
うん、
その乳業メーカーとしては、
はい、
なんだけどそれを圧倒的に凌駕する存在だったわけなんですよね。
うん、
でザ・北海道ブランドみたいなイメージもついていて、
はい、
もうスノールブランドは別格だよねって、うん、明治乳業は森永乳業の人が認める存在だったとも言われてるんですよね。うん、それがなんで潰れちゃったか、ここは2回失敗したんですね。最初は食中毒を起こして、その後牛肉偽装を起こしてるんですね。で例えばなんですけど、集団食中毒を起こした時のねストーリーってこういうストーリーなんですよ。一般によく知られてるのは大阪の工場で生産された低脂肪乳が毒素に汚染されていて、
うんうん、
それをまあ出荷しちゃったんですよね。
はい、
そしたらもちろんお腹悪くしちゃいますよね。で病院に行く人がまあいっぱい出ちゃって、
はい、
まあ、大問題になるわけですよね。
うん、
で僕この時覚えてますけど、テレビとかでね当時石川社長って社長さんがあの自宅前までねメディアがこう押しかけてきてね、でどうなってるんですかとかってこう詰め寄られるわけですよ。
はい、
そしたら逆切りしちゃって、私は寝てないんだ帰れみたいなことを言っちゃうとかね、
うん、
ああって感じじゃないですか。とかね、あともっとひどいのがね、黄色人種にはね牛乳を飲んで具合が悪く人間がね一定数いるんだとかね、なんかよくわかんないこと言っちゃってて、いやそうかもしれないけどそれ今言っちゃダメでしょみたいなねことを言っちゃったりとか、もう問題発言連発なんです。オンパレードしちゃって結構叩かれたんですよね。
はい、
で そういうことが起こったんだけど、このね食中毒の経緯をねよくよく調べてみると、実は大阪工場の前段階があったんです、
うんうん、
それが実は残念ながら北海道なんですが、十勝管内帯広ですねの下の方に大気町っていうところがあるんですね、うん、で今ロケットでね有名な町なんですが、うん、そこで実は雪印乳業の大気工場っていうのがあって、うん、その大気工場で停電が起こったんですよね。これ2000年の3月31日でした、
うん、
でその時に、まあ、工場の中のタンクがあってそこに牛乳溜まってるわけですよね、
うん、
で、まあ、脱脂乳が、まあ、温められている状態のまんま4時間滞留しちゃったんですよね。停電だからもうどうしようもなくてほっといたわけですよね、うん、
はい、
そしたら4時間もぬるい牛乳を置いてたらやっぱり傷んじゃいますよね、
うん、
で毒素が発生しちゃったと。でもしそういうことがあったらルールとしては本来廃棄すべきルールを持ってたそうなんですよ、
うん、
ところが殺菌装置による処置を経れば大丈夫だって判断をして脱脂粉乳にしちゃったんですよね、まあ、乾いた乳にしたわけですよね、
うん、
で本当は廃棄しないとダメなんだけど乾かせば大丈夫じゃんって、ダメじゃないですかどう考えても。
もう傷んでますからね、
はい、傷んでるものを乾燥させちゃってもね、
うん、
それ大阪持ってって水で戻すわけですよ、
うん、
そしたらその時に細菌が異常繁殖するに決まってるわけでね、
うん、
でね実は大気工場の段階でもね細菌が脱脂粉乳に異常繁殖してることは把握されてたそうなんですよ、
うんうん、
けどこっからが大事。製造課長が上司の叱責を恐れて隠蔽したんです。
うーん、
毒素が残ったまま大阪工場に出荷されて、はい、その後先ほど言ったストーリー、
はい、
これどういうことか、原因をね上司に怒られるからなんですよ。
うーん、いや原因だけ見ると、はい、もうギョッとしますね。
実はこの叱責よくあるんです、はい、
うん、
北海道で言うとね JR 北海道がそのいろいろ事故を、ね、起こした時もね、
うん、
一つに保線作業員の方が保線作業の中でレールの幅が脱線の可能性が高い数値に上がってるぐらい広がってるにもかかわらず、
うん、
改ざんしてそのままにしたっていう、
うん、
でこれなんでかっていうと上司に怒られるから帰れなくなっちゃって、
うん、
だから叱責を恐れて改ざんしたんだ、うん、みたいな話ねあるんですよ。実はこの改ざんと叱責、
うん、
結構密接な関係にあって、
うん、
この例はマイケルにいとまがないんですよ。これ北海道の例でね、うん、たまたま私北海道にいるので話してます、
はい、
これ全国どこでもあります、
うん、
でこういうことがあるのって変な話しょうもないと思いません、
うんうん、なんかそんなことだったのかっていうか、
そうですよね、
はい、
そんなことで起こっちゃうんだ、
うん、
つまり逆に言うとそんなことを、まあ、フォローすることさえできれば、
うん、
そういう不正は起きなかったはずなんですよ。で、一般的なこのコンプライアンス違反に対するこの国の対処の仕方ってガバナンスなんですね。
あ、
はい、でガバナンスはダメだとは言いません。必要です。ガバナンスは制度ですよね、統治ですよね、はい、をきちんとしましょう。つまり、まあ、徹底的に管理しましょうって話なんですね。企業統治の制度仕組みを整えてルールをぴったりすることによって不正が起こらないようにしましょう。私も実はそういうガバナンス系でコンプライアンス委員とかします、
はい、
でその時に弁護士の先生とかが集まって原因究明をし、
うん、
その結果こういう制度やルールを整備しないとダメだ、
うん、
不正が起きないようなこう枠をね作っちゃいましょうっていう解決策でパチパチパチ終わりみたいなことってあります、うん、ついこの間もそんな委員会やりました、
うん、
だけどね僕その時も言ったんですけど、それって前も同じことを同じ解決でして今回起きてますよねと、
はい、
今回新しいルールを作ったからといって前回も守られなかったんだから今回も守れなくないですかって言ったんですよね、
うんうん、
そしたら皆さんはぁって顔でした。
いや
この感覚わかりますかね。
わかります、
はい、
あのよくあるのがミスが起きちゃったんでチェック表を増やしましょうみたいな構造あるじゃないですか。
いやだからそのチェック表をごまかす人がいるから、はい、
そうとか書かなかったりするからって話なんだけど、
はい、
チェック表が無限に増えるみたいな。
そうですよね、うん、そこにははぁっていう答えが返ってきちゃう。でこれはね、
辛い。
でもね気持ちはわかるんです。なぜかというとね、それ以外どういうやり方があるって言うんだっていう気持ちだと思うんです、その人たちは。
うん、
これが一般的な限界だと思うんですね。だからガバナンスとかコンプライアンスの議論をするとイタチごっこが常につきまといます。そして事実今もコンプライアンスの問題はなくなってない。つまりイタチごっこはやっぱり終わってないんです。だから不正は常に出てきますね。
うん、
根本的な解決なんかできるわけないじゃんってみんな諦めてるんですよね。さて本当か、少なくとも理論上理屈上本当にそうかっていうのを解明したいのが今回の目的なんですね、
はい、
なんでコンプライアンス違反をしてしまうのか。例えばですよ、うんうん、この 大気工場でね停電が発生して毒素が汚染された脱脂粉乳を大阪に出荷しちゃった担当者の人、製造課長さん、
うん、
この人がね、もしですよその牛乳を自分の家族や子供が飲むというふうに思っていたら、
うん、
それできたかって話なんですよ、
うん、やらないよな、
絶対やんないじゃないですか、
う
ん、
できないですね、
たったそれだけのことができなかったんですよ、うん、レールの幅が広がっててね、脱線するかもしれないけど上司が怖いから改ざんしちゃった、うん、明日乗る電車に娘が乗るかもって思ったら、
うん、
恐ろしくて、
うん、
そんなもの絶対やんないですよ、
うん、
でもこれをね想像力の欠如とか言ってね、それはもう個人的な性格だから無理だコントロールできないっていうのは早がてんで、うん、
はいはい、
僕は思うには結局それって自分がやってる仕事が何の意味を持つかっていうことについて理解してないってことじゃないですかって話なんですよ、うんうん、つまり改ざんする人にとって自分の仕事はあくまで仕事上の仕事であって、うん、それ以上の意味を持ってないんです、
うん、
例えばですよ、製造課長さんが叱責を恐れて隠蔽したのは自分の仕事の理解が安全を担保する仕事ではなく、うん、さっさとやっつけて早く帰る仕事だと思ってたかもしれない、
うん、
つまり自分の仕事が安心安全で美味しい牛乳をみんなに飲んでもらう、そういう社会的使命を帯びた仕事なんだという理解をもししていたら、
うん、
おそらくできないはずなんですよ、隠蔽なんて、
うん、
叱責されたとしてもそんなもの気にもならないはずなんですよ、それよりも大事なことがあるから、
うん、
叱責なんて外から見たらどうでもいいこと、
うん、
まあ、怒ってるわってスルーすればいいじゃないですか、
はい、
極論ですけどね、
うん、ま
あ、精神力があるないはあるかもしれないけど、
うん、
けどそれに負けちゃうのは結局自分の仕事をちゃんと理解できていないから、
うん、
つまり自分がただ牛乳を作って出すだけの仕事っていうのは仕事の理解とはここでは言いたくないって話なんです、
そうです
ね、自分のやってる仕事の意味をちゃんと理解できてるかって話ですね、
うん、
こういった議論がおそらく行われてなかったんですよ、
うん、そうですよね、だから、はい、怒ればいいみたいな構造が組織に蔓延していて、みんな隠すようになったってことですもんね、
そうなんです、
うん、
蔓延しちゃうんです、
うん、
だからこそ僕たちが考えなければならないのはどうしたらそういうふうなことが起きないように理解をするか、
うん、
つまりもうちょっと突っ込んで言うと理解の話になってきたわけなんですが、その理解は仕事の理解と言いたいんですね、
うんうん、
でその仕事の理解ってその何の理解っていうと、その仕事の意味や価値の理解なんですよ、
うん、
つまりその仕事ってで仕事以上に例えば誰にとってはどんな意味があるか、私にとってどういう意味があるかっていうふうに、
うん、
主観的に自分なりの意味付けをしているかどうかなんですよ。でこれってとても大切で、上司から言われてねこの仕事にはこんな価値があるって言われることって多いと思うんですよ、
はいはい、
だけどそれって価値なんですよ、客観的にはそういう価値がある、
ね、
でこれも大事なんですよ、
うん、
価値があるからやり仕事があるっていうことを理解できることもあるんだけど、
はい、
でも価値って一般的な価値なので、
うん、
自分個人的には納得いかないことが多いんですよね、
うんうん、
買い物だってそうじゃないですか、
はい、
すごく高級品だけど好きじゃないものって欲しくないじゃないですか、
そうですね、
はい、価値があっても意味がないもの僕たち欲しくないから買うという行為しませんよね、うん、
はい、
同じなんです、仕事もすごく価値がある仕事でも自分にとって意味のない仕事はできないんです、
うんうん、
何を言いたいかというと価値と意味の両方からきちんと理解を促してあげなければ、これは理解の構造の話になっていくわけなんですが、
うん、
なければその人は理解したっていう風なところに行かないんです、
うん、
つまり厳密な意味ではちゃんと理解できていないので結局こういう不正を行ってしまう、改ざんをしてしまうってことに行っちゃう、
うん、
だから改ざんする人がもしね、うん、自分なりに明日娘が乗るから俺にとってすごく意味のある仕事なんだとか、
うん、
または俺の生きがいとしてねこういうことをやりたかったからこういう仕事をやってるんだみたいな意味付けをきちんと、まあ、リフレクションしたりね、
はい、
していればおそらく不正をやろうと発想そのものが生まれないし、
うん、
同時に価値も大事です。上司みんな社会から期待されてこの仕事をしてる、俺は使命感のある仕事をしてんだ、みんなに認められてるんだって価値でも頑張るっていうこともあると思います、
はい、
この両方があれば絶対に理解って揺らがないんですよ。つまりそれから逸脱した行為って多分やりたくてもできないんです。
うん、
けどどっちかがないかどっちもがないかの状態だから僕たちはズルをしちゃう話なんです。これねいろんなケースに当てはめてみてほしいんですけども、
はい、
例えば僕勉強の話の例よくしますけど、
うん、
勉強しなきゃなんないのにしない時ってなんでかっていうと勉強することについて納得いってないからだ、理解できていないからだなんだけど、うんうん、 例えば高校生がね大学受験するときに大抵の人基本的に最初勉強するじゃないですか、
はい、
だけどよくある話なんですけどセンター試験の1ヶ月前ぐらいからもう集中力持たなくなっちゃって最後グダグダになってセンターこけて落ちましたみたいな、ねこの話耳が痛い人結構いると思うんだけど
痛い私ですね
そういう話って結構聞くんですよね、はい、でそれって何かっていうとやるべきこととしての価値のあることとしては理解してたんですよ勉強することや受験すること大学に行くことがところがそれだけだと持たないんですよ自分にとっての意味が見出せないから。例えばですよ勉強できる人ってよくある話なんだけど休み時間も勉強するんですよね。
そうですね。
でその人にとって勉強は価値のあるやるべきこととして飲み込まれてるだけじゃなくって自分として意味が見出されてるんですよね。あこれ数学解いてると面白いわ、あれこれってどうなってんだろうとかなって探究始まっちゃってて、うん、勉強で100点取るためにもう勉強してないんですよ。むしろこの問題解いてるのが楽しいから休み時間もやっちゃおうってやつって最強なんですよ。
はい、
そんなやつに勝てるわけなくってっていうことはどういうことか、まあ、勉強の例で今申し上げましたけれども結局理解するっていうことは少なくともその意味をちゃんと作るということで価値は人から与えられるし一般的に共有されてるから多くの人が最初に手に入れがちなんだけど、うん、意味だけはね人にもらえないんですよ。自分で作んないとダメなんです、はい、でこれを結構サボっている人いるんじゃないかな。保線作業員の人も製造課長だった雪印の社員の方も、うん、その仕事が自分にとってどんな意味を持つのかっていうことについて考えること。経営学ではセンスメイキングって言葉があります、
はい、
ワイクっていう人がねこの用語を使っているんですが、うん、意味形成をするっていうことが、まあ、理解の一大取り組みになってるわけですよね、うんはい、そこをきちんとやっておくことがとても大切なんだっていう話に今なっていくのかなという感じなんですね。まあ、理解の話に徐々にいよいよなってきました。
そうですね、
意味を持つことが大事だ、まあ、理解には意味と価値2つが大事だよねみたいな話になってきましたが、はい、いよいよ私たちは前回から議論していた強制的な管理だとどうしてもやっぱ不正から逃れることできないしいたちごっこから抜けられないということが分かってきたので、うん、いよいよちゃんと仕事の内容を理解しましょうっていうことに気づいたわけですね、
はい、
そこで次回はいよいよ理解をどうやったら実現できるのか理解そのものについての話に移っていきたいというふうに思います。それでは皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。動画コンテンツの件って、はいはい、その後どんな感じなんですか？
はい、ありがとうございます。結構いろいろ反響いただいて、はい、参加していただく方もたくさんいらっしゃって本当にありがとうございます。この場を借りてお礼申し上げます。いろんな方が本当に参加してくださってるみたいで、はいはい、まあ、ゼミと授業と組み合わせてねやってみようっていう初めての試みなんですけれども、
はいはい、
すごく楽しみにしてます。
授業始まるのって何日からですか？
7月の末日ですね。月曜日配信から始めようかなというふうにこう思っているので、ええ、そこから毎週毎週一つずつ授業がオープンになっていくっていう感じですかね。
はい、もし関心持ってらっしゃる方いたらまだ間に合いますね。
あ、はいはい、ぜひもしご興味があれば、うん、本当にいろんな方自分でこう独立してお店をやられてる方とか、はい、コンサルの会社の方だったりとか、まあ、研究職の方とかね、はい、いろんな方が出てきていただいて、はいはい、農業系の方もいらっしゃいますしハウスメーカーの人もいます。
おお、嬉しいですね、
はい、ですからなんかその交流の場としてもね、うんうん、ぜひ楽しんでいただければなっていうふうには思ってます。
掲示板あるんでしたっけ？
そうです。講義が始まっていくとその講義授業の内容に関して感想を書いていただくスレッドとか、うんうん、あと質問のスレッドとかも立てていこうと思っていて、
はい、
でそういうのをゼミでねリプライしていくみたいなことも考えているので、ゼミはリアルタイムでやりますのでオンラインですけれども、うん、その場で皆さんと、まあ、対話っぽく、うんうん、雑談っぽく壁打ちというとあれですけど、うん、ゼミみたいなことをやっていこうかなとも思ってるんですよね。
ちょっと今は恥ずかしいんですよね、うん、私も
まだね
受講生の交流の場っていう掲示板もあるんですけど、なんか、うん、なんか入れようかなって思いながらちょっと恥ずかしいなっていう。
何書いてもいいってこと？
何書いてもいいんですよね先生。
はい、もちろんです。楽しくそんな勉強の場所ではないので はい、あの皆さんご自身の仕事をベースにね、あの思ったことをこうつらつらと書いていただいて、やっぱなんかその実践家の方で、うん、その違う分野の方と対話すること自体が、まあ、単純に刺激になるし、うんうん、あの気づくことも多いような気がするので、なんかそんな場を作りたくって、こういう、こうオンラインゼミみたいなのを始めたので、ぜひそんな風な場所として使っていただけると本当にありがたいと思ってます。
へ、はい、じゃあ例えばこのポッドキャスト今回聞いてこう思いましたとか、ああ、はいはい、こういうのうちの会社でもあるあるなんですとか、うん、そんな感じの
そうです
つぶやき的なことを書いていただいてもいいですかね。そうです、
はい、いっぱいこう書いて垂れ流していただいて全然構わなくてですねで、まあ、反応があればまた楽しいですし、まあ、そんな感じでゆるゆるとやろうかなっていう感じですね、うんうん、